主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第119回目になります。
119、
この間ですね、
は
あ、カラオケに行ったんですよ、
はい、いきなり、
はい、行きます？最近、
まあまあまあちょこちょこ、
もう何だろう、1年ぶりぐらいかな。
本当に。
でね、なんとなく歌ったのが、あの海援隊の思えば遠くへ来たもんだ、まあ、まあ人生振り返るような、
はい、
まあこんなね。でなんか俺歌っててさ、
はい、
なんか自分ももういい年になってきて遠いとこまで来たじゃないですか。とかなんかで、まあ今ちょっと仕事的にちょっと調子が割といい方なんですよ。
ああ、そうですか。
で、まあここのちょっと仕事の軌道に乗るまでいろいろちょっと苦労もしたんで、
な
んか、
ね、
うん、なんかそういうのと重なってですね、なんか感無量になってきてね、歌いながらね、ワンワン一人で泣いてしまいましてね。
マジで、
うん、武田鉄矢に泣かされましたよ。だって、ここまで一人で来たけど、こう頑張ってきたけど、って思ったらね、なんか、
マジ、
うん、なんかうるうるしてしまってですね。
人前で？
うん、ワンワンってもうなんか込み上げてきて、
あの一人ライブみたいな、
うん、なんかありません？なんか泣けてくるなんかテーマソングとか。
自分の歌で、
うん、ちゅうかその好きな歌でもうなんか
いろいろ、ね、
テーマソングとかもう青春ソングとか、
まあまあまあ、ね、思い出の、
うん、なんか2、3曲あって、あの武田鉄矢、このこれはちょっと自分でも不意をつかれたんですが、僕の、 あの青春時代はあの渡辺美里さんが好きで、
あ、はいはいはい、
あれであの10 years っていう歌があって、
あ、ね、
もうあれずっと僕の中の青春ソングで、あれもちょっと歌うと泣けてくる。あと調子が悪い時に歌うとか聞く歌とかも、
ね、
うん、中島みゆきさんのなんかこんなんとか、
はい、
いろいろありますけど、
はい、
皆さんおすすめの歌詞とか言うの？
今ですか？
今でも昔でも。
最近は僕はスーパーフライっていう人が好きで、
ああ、
あったように聞いてますけど。
なんだっけ、この間よくラジオ流れてた。
ああ、そうですね。
あの、チャラララーってやつ。
ああ、ビューティフル。
ああ、よくわかりました、これ。うん。うちもアルバムは全部 iPod に。
あ、買ってないの？
はい、買ってません。そう、友達のとかパッ借りてはチューチューと吸っておりますけど、
う
ん、スーパーフライもいいですね。
超いいです
。うん。
あ、
そうです。あ、そうです。じゃあコンサートも行くの？
いや、行きまくってます。
あ、うん、そうするとスーパーフライのコンサートには水月が
います
か？あらあらあら、
今年4回ぐらい行ったか
な。え、
行った。
そんなに行ってるの？
めっちゃ行ってる。
すごいね、
うん、
え、あれなんかファンクラブとか入ってチケットとか
入ってる。
あら、まあ意外なね。でもこの年、まあいい年になってくると新しいこう歌手に出会うってないですもんね。
そうな
ん、うん、もうそのいいことですね、
本当に
ね、
うん、
私もあ、ちょっと羨ましいな。僕もちょっと
刺激ですよ。いい、すごくい
い。スーパーフライは若い人多いの？聞きに来る人。
いや、そうでもないですよ。結構ね、
おっちゃんおばちゃんも、
うん、
おー、まあなんかどの世代でも聴けそうなメロディーだもんね。そうそうそうそう。
最初の頃結構洋楽のカバーとかもしてたんで、
あ、
まあ、それで結構年いった人なんかも好きな人多くて、
あの声が好きです ね、
ね、
パワフルだね。はい、さあ、前回から遣唐使について、
あ、シリーズ、
はい、やっておりまして、今回は遣唐使のお仕事、
はあ、仕事、
役割っていうのかな、業務分担っていうのか、
遣唐使じゃん、仕事は。
でもその中国にさ、
はい、
行って、
ああ、
何してくるって、
ああ、
みんな役割一緒なの？
遣唐使って、
うん、
一番上の人が
とか、それもあるし、その遣唐使で中国渡る人が船こぐの？
なわけない。
だから、あの、遣唐使団って言って。
あ、団ね。
うん。
あ、その、大使じゃなくて、
うん、
遣唐使の一団がどんな人が。
どんな、そうそうそうそうそう。そう、うん。
はいはい。
なので、ちょっとそういう人たちを、なんていう、ね、役職
そうね。どういう構成メンバーか
って
ことね。
はい。
うん、
で、ちょっとその辺を、ちょっと、探求してみましょう。はい。まずですね、
うん、
遣唐大使。
はい。トップですね。
これが、遣唐使における一番のリーダー。
うん、
遣唐使における神。神って頭で、ね、ヘッド。
使徒官制のね、神助上左官でいうところの神。
ああ、そういう意味ですか。
はい、
摂刀。
うん、刀をね、天皇から授けられる。
で、爵位。
爵位。
だから、
小2位。
小2位に助せられる。助せれる。
うん、
出立までの間は、太宰府第
2。第2の第2。
第2に任ぜられることが通例。
うん、
第1戦の先導。
はい。
でね、まあ、一番のリーダー。
そうですね、全体の。
だわけですか。うん、だから、一番偉いんだから、もう歴代の人たちでも、
うん、
こう、有名な歴史上の人物だらけ？
そうでもないんじゃない？まあまあ、そういう人もいますけど。
あ、
まあ、
うん。でも、唐に渡れるぐらい、やっぱ立派じゃ偉くないとダメなんだよね。
もちろん、日本の代表としていくわけですから。
あ、で、一応じゃあその奈良の都で、
うん、
行っといでよっていう、なんか商工会、そう、商工会じゃない
商工会
商工会、
は
あ、みたいな、出立式みたいなのあるんでしょ。
そうだ、説刀をもらうっていうのは天皇の目の前で、みんなが並ぶ前で刀を頑張れよってもらう。
あの、大極殿でやるんでしょ。
大極殿下でやるんでしょうね。
あの、ほら、平城宮寺さ、大極殿復元したじゃない。
うん、
あそこ行きました。
行ったよ。
あそこ立ちました。
立ったよ。
あそこから、
うん、
朱雀門って遠いね。
ああ、そうね。
で、あの、あそこからこう広場にこう、そのこういう人たちがずらって立って並んで、うん、なんか儀式するんでしょ、
うん、
すごいこうなって思って、はい、
うん、
はい、
そういう道具ですからね。まずこういうのを見せるために。
そうですね、
ああいう建物があるわけですからね。
はい、まあ、リーダーですね。で、次、サブリーダーが、
サブ。
遣唐副使。
はい。
まあ、副リーダーってことですね。
うん。
遣唐使における助。
うん。
助けると書きます。副使と書いて、フスと呼びます。
ほう。
遣唐副使。
遣唐副使っても
ね。あ、遣唐副使。あ、遣唐副使。
はい。
はい、爵位は、
樹
脂の下。
うん。
結構下っ端。
いやいや、そんなことない
です。あ、そう。
うん、5位以上は
来た。あ、そうか。樹脂の下だったら、は、中の下。
いや、中の上、下の、上の下ぐらいじゃない。
上の下なんだ、うん。出立までの間は、太宰府、これも、小2か、さっきは。
太宰の小2。
前は、上は、さっきの人は第2だから、
うん。
ですね。で、第2戦の先導。
うん、
だ第2号戦のリーダーですね。
はい、通常4線が、まあ、奈良時代以降は4席っていうのが定番なんで。
4層しか行かないの？
そうですよ。4層しか。
あの船 4つ
の船っていうのが、まあ、遣唐使の別名で、
うん、
4席っていうのは定番で、最初2席とかなんだよ。
そんなんで行くの？そんで前回喋ったあの海を渡るの？
そうそうだ。最初はほら、それこそ船、航路が安全だから2席で行けたけど、
お、
後半は危ないから4つでどれかだけはいいっていう。
あのちっちゃい船ね。
まあ、ちっちゃいか。
俺だってあの平城宮城ってあのちっちゃいじゃん。あれ本物のサイズじゃないの？
あれそうでしょ、多分。その
あれで4つ、
うん、
もっとあれになんちゅうの、もうちょっとちっかい小舟とかも添えてとかっていうわけじゃないんでしょ？
人が乗る？
うん、
ないです。あれにみんな150人ぐらい乗るんです。
え、一艘に150人乗るの？
5、600人でしょ、全部で。
うん、うん。あのちっちゃい船、150人も乗るの？
そうですよ。
沈んじゃうじゃん。
沈みはしないでしょ。
え、ちっちゃいよ。あれ、150人乗れる？
乗れるかね。
マジで？え、10人くらいちゃうの？
いやいやいやいや、そんなことないやろ。
ああ、そうですか。はい。大変ですね。
大変です。
次、準判断。検討士における上、定員は4名。第3、第4の戦闘はこの人から選ばれます。準判断は院外で6位、7位の留学生。これは正役生懲役
上役かな
上役生、うん、受けたまわるに
上役省って読むみたいな
上役省、
はい
受けたまわるに利益の益に生徒、うん
はい、
が渡る人たちが任ぜられた、
うん、
これこそねってことはこと学生さん
まあ一応留学生ですね
うん、うん、その種のごとくだね、
うん
で、6位や7位ぐらいのくらいの人
6位、7位、うん、
貴族じゃないから
まあまあまあこれまあそうですね
将来的には
いやもちろん全然エリートでしょう
ああ東大生とか京大生みたいな
うんもっとあれなんじゃないもっとしっかりかはっきりしたエリートなん
じゃないああじゃあ東大の大学院に行って
あ
もう官僚になるルートも確定してるようなう、
ね、帰ってきたら間違いなく
でしょ
う、ね、
あ、
うん、
なるほど、はい、続いて6時
6時かな
準6時、
うん、
記録の6期物事のことですね、
うん
検討士における左官、
うん、
属と書きます ね、
そうです
ね所属の属ですね、
はい、
これも定員4名、
うん
8位から、ソイのものが人気だ
よ。
ソイ。
ソイ。まあ、そうですね。
一番下っ端のくらい？
一番下ですね。
はい。これらも、やっぱ、留学生とかが、人気られる。
うん、留学生っていうのが正しい
読み。あ、留学生じゃなく、留学生、
うん。
まあ、今で言う留学生に言
ってね。そうですね。意味
は。昔の読み方って感じですね。
うん。
うん、何これ、記録書く人、そういうわけじゃないの？
なまあまあまあそれまあまあ役割としてはそうですね検討士の全体の中で、まあ、トップがいて、
うん、
その副がいて、まあ、そのサポートする人たち
ですね生徒会でいう初期や会計みたいな感じ
そうそうそうだからさっきも言った4つの船のうち、
うん、
第一線が難破する可能性がある、
はいはい、
この場合は彼らが下手したら日本の代表で行かないといけない可能性があるから、それだからいい加減な人ではないです。
ああ、やっぱそれもそれなりにちゃんと認められた人、そうそうそうまあいわゆるこの今言った4つは国士、国の使いのもの、
本当に国を代表して
ピンからキリまでの人たちってことだもんね。ああ、でこれは政府から。当時の政府から認められ、
うん、
行きなさいとも
ちろん
任命される
任命されて、
はあ、で他にはですね、うん師匠
師匠
歴史の史に生まれるとかって師匠、
うん、
書記官のことだそうです、
う
ん、あで今言ってるのは演技式に載ってる記録から読んでおりますのであ
式ね演技式ね、
うん、だから平安時代の頃の話だねもしかしたらその後先でこう今から言う役職が必ずいるいないっていうわけじゃないよね。まあ大体いるんだろうけど、
うん、
はい。で師匠とあと増師、
増師、
賢人、
うん、
増師ってお雑炊の増、雑巾の増に使いですね。賢人。
ちょっと変な字ですね。人
弁。人弁嫌いっていうのの女変じゃなく人弁みたいなっぽい字に人と書いて、
うん、
賢治、施設の従者、
うん、
まあ世話役？
世話係です、
ね。お世話係ですね。大使たちのお世話係。
うん、
次訳語。
訳語。
通訳のことです。新羅天海などの訳語、
うん。
朝鮮語。
はい。
沖縄語の中
通訳沖縄語、うん、
外国語だったの沖縄語
ああねまあ今でもかなりね方言激しい
です
ね、
うん、
当時はそういう認識だったんだね
はいこれなんて読むのこれ
なん、
ね、主に神
まあ終身なんて読むんでしょうね
神主さん
神主さんですね
神主さんも中国に行くの？
そりゃやっぱりほら嵐になったらこう
祈祷をするの
やっぱりそりゃいるんでしょう。
はい、医師、
お医者さん、
お医者さんね、
うん、
これはまあいるよね。陰陽師、
陰陽師、
まあ占いで方向を決める。
まあ占いもだしやっぱり実際当時はやっぱりその月とか星の動きっていうのはプロフェッショナルだから、
そうか、
水先案内人的な
天文観測的なのでね、
うん、
なるほど、
うん、
裏目、あの裏っていうのはあのカタカナの塔
塔みたいな、
はい、
はい、
これ占い師、
占い師、うん、
水晶玉とか液晶とか
どうなんですかね。
いて、
うん、
あの打つ、あのいて座のいて
ですね、射手って
これ警備、
うん、警備要員ですね。
まあいるわね。
まあいるわな。
はい。音情長、
音情長、
音に声に長い。
うん。
学長って書いてある。音楽係？
うん、楽団がやっぱりついていくみたいですね。
おお。で、ね、大陸渡ったり、大陸のこう港入るときに。震度震度、
ああ、やっぱりそうでしょう。だから今でもやっぱり自衛隊とかでも偉い司令官とか乗ってる船にやっぱり軍楽隊がついてい
く。ああ、はいはいはい。
ご飯の時に BGM 流すのも彼らがやったりとか。
で降りる時とかね、そうそうそう、なんかやってるじゃない。ああ。
だから見せないといけないからね。
ああ、そうするともう千数百年前からこんなこと
や
ってんだね。続いて地上戦時。
うん、
知るに乗り物に乗る、
うん、
船に物事のこと、
うん、
船団の管理、
うんうん、
事務係かな。
まあ大使は要するに船のプロじゃないから、まあ、その船の運用のリーダーでしょうね。
はい、うん、続いて船師、
うん、
船長さんのこと。次船の匠、
うん、
船大工、
うん、
こんなの、あ、でも途中で壊れて島に寄って直したりする鍛冶師、運転手さんですね。
まあそうね、鍛冶取り、
鍛冶取りです ね,
ね、
でか、あら、鍛冶取りも、
鍛冶取り
何が違うのこれ。
鍛冶師はまあだから鍛冶取りのリーダーでしょ。
ああ、で、
で鍛冶取りが本当に鍛冶取り
です。おも、あの、おもかじいっぱいとか取り鍛冶いっぱい、うん、あとかこおさ、
かこ、
うん、水着、手足の手に長いで、
うん、
かこおさ、
かこって言うんですね、
船員長、
うん、
これ普通の船員さんのリーダー。
まあそうやね、実際こう漕いだりとか帆を張ったりする人のまあ、ね、
ああ、はいはいはいはい。この当時って火事、船に火事なんてあるの？
あるじゃん。
エイサー、ホイサーって漕ぐんじゃないの？
まあ工具のも
あるールで、
火事ってあれだよ、こう方向決めるやつだ
よね。くるくるってあの輪っかを回すんじゃないの？
違う違う、ほらあれあれだって奈良に後ろにこんなビローンって板ついてたじ
ゃん。あった。
あったあった。
へえ。うん。なんかこういう船ってさ、昔の船ってさ、
うん、
船底に奴隷がいて、うん、ほんでほんでうんとこしょどっこいしょって。こぐんじゃないの？
あれはほら、あれもこう、なんていうの、船端にこう出っ張りがあったでしょ。
うん、
そこがあの、こう、こぐとこで、港入ったりとか、
うん、
風がないときはこぐけど、
基本
まだ帆船でしょ。
はいはいはいはい、はい。いっぱいいるんだね。はい、続いて、留学生、学生さんですね。
留学生。
はい、学問層。
うん、
長期に向こうにいる、
うん、基本長期の。
あの僧侶、
留学の坊さん、
坊さんですね、うん、と省役所、
うん、
さっき言った請負に利益に生徒 で、ね、
はいはい、
これ短期留学生のこと、
はい、
あと弦楽僧、
うん、
還暦の間に学ぶ僧侶、
うん、
これ短期留学僧、
はいはい、
全部名前が違うんですね、
うん、
こういう人たちも、あと玉章、
うん、
玉ですね、
うん、
あの玉玉玉玉ごめんなさい、なんて言えばいいかなと思って、あの宝物の玉ですね、
玉ですね、
に生きる、
はい、
ガラス工事、単章、 うん、火事
短金工
ですね、
うん、
刀鍛冶かな、
まあまあまあ、
金属関係ですね。中小鋳物師のこと、
うん、
鋳物あと細工商、
うん、
木工職人、
うん、
こういう人たちが乗って、
うん、
唐の進んだ技術を学びに、
まあそうですね、なんか両方あったみたいですね。そういう、まあ、贈り物とかを作るっていうのと、やっぱり向こうで技術の取得をするっていうのもあったみたいです、
ね。作るの？贈り物はもう日本で作って、
まあまあ原則そうでしょう、
ね。船でも作ってるの？
そう、どうなんですかね。まあこのついてから最後の仕上げとかが
あ
るかもしれない。まあ、基本的にはそうでしょうね。技術の取得のために。
じゃあこういう人たちが行って、うん、前回も言ったけども中国の入り口で受付済ますと、
うん、
何これさ坊さんとかさ、
うん、
どっかの寺とか学びに行くわけでしょ。
みたいですね。だから結局都まで行くのはこの大使だけ、大使の一行で、留学生とかはまあその場でそれぞれの受け入れ先っていうか、
受け入れ先はその場で決まるの。
どうなんですかね。まあやっぱりある程度紹介とかあるんじゃない。まあもっと
紹介
で中国から帰ってきた人が来てる人が、じゃああんた学びたいならあの寺じゃないのとか、
あやっぱ紹介状みたいな。
そりゃそうなんだね。いきなり行っては、まあ、それでもあったのかもしれないけど、
ちょっとあそこ最近ちょっと流行ってるお寺で学びたいんですけど、うん、ちょっと受付のとこで、
まあそうなんじゃない
、アポ取ってもらって行っていいよとかダメとかって言われることもあるんだ。これじゃあもう一回 でまず船乗り系の人は、
うん、
じゃあ港でもずっと待ってんの。
多分そうでしょうね。原則港で帰ってくるの待ってんじゃない。
帰ってくるの待ってんの、
うん、
その間遊んでんの。
まあ遊んでたらいいんじゃない。
だって1年ぐらい
そうでしょうね。
あらいい仕事だねでもまあ海この大海原を渡ったの、
うん、
渡れたのは彼らのおかげだから、
うん、
まあ、それぐらい休んでもいいのかな昔だから、
うん、まあ、それは手入れしたりね、その次の出航に備えないといけないし、
はい、おじゃあ占い師とかも港町。
いや彼らはやっぱり行かないといけないんじゃない。都まで
都まで行く。何するの。
いやいろいろ明日はどの服着ていくとか皇帝に会うときはどっちがいいとか
本日のラッキーカラーはとかっておで都まで行くのは大使とか助とか、まあ、アフスとか
この辺は当然行くでしょうね、
うん、あと伊州とか、うん、じゃあだんだん心細くなっちゃうんだね大陸行っちゃうと。あでも
まあ一応まあ向こう行けば向こうが
原稿面倒見てくるから向こうの対応、
うん、
そうでこれで一つの船にさっきまで150人だから、
うん、
だいたい600人
500、600人とかですかね。
でもさ600人でしょ、
うん、
ご飯どうするのすごくない。
いやでもだって実際そんなかかんないでしょ。
数日はかかるでしょ。
まあその程度でしょ。何ヶ月もかかんないでしょ少なくとも。1週間10日もかかんないでしょ多分。
かかんないけどさ、でも3日分の食料600人分ってすごくない。
まあそうですけど、まあ無茶な範囲じゃない。魚釣ればいいんじゃないの。
釣れるの。まあ
釣れるかもしれない、
ね、関サバとかと関サバが反対か。ああそうです。ここ調理師とかいないもんね。
あ本当ですね。料理人ってないね。
カウンセラーもいないじゃん。
カウンセラーはお医者さんでいいじゃん。
あお医者でいいのか。
ああ本当だね。ご飯どうすんだ。
もうなんか干物とかできた燻製とかさ。
ほんまや、
ね、調理できないもんね当時、
まあ、
木の船だから。
うん、まあ今の船でもそうでしょうけど船員さんがしてくれんじゃない。
ああそっか、うん、そういうの込みなのかな、まあ、
多分ね。
でお風呂は入らないでしょ。
風呂は厳しいでしょうね、うん、
はあ。
演技式のその大蔵省の式で要するにお給料の支払いの基準が書いてあるやつなんで多分これが全部なんで、ご飯作る人がいるとしたら多分入ってる、
うん、入ってる
のか。多分いないんだね。誰かがやるんだね。
じゃあこの予算は その例えばほら前回も言ったけど4年がかりとかでかかってきた人とかは給料あるの？
お給料もあるし、留学生は基本向こうの留学中の費用とかも国が出してくれるんで、砂金とかでもらうらしい。
ああ、そう。トンズラする人いないの？
トンズラする人もいるし、もう最初の1年で使い切っちゃって困って帰ってくる人とかもいるし。
大変。
うん。
なんですね。
うん。
はい。
大変でしょ。
ね、いっぱいいろんな人がいて、こう渡るわけですね。まあ試験的には検討大使とか検討フスぐらいは知っといた方がいいのかな。
副使はいらんでしょ。
大使ぐらい。
大使も最初と最後ぐらいじゃない。
あ、はい、だそうですよ。はい、検討士でどんな仕事をしている人たちがいるのかなを紹介しました、
うん、
はい、ではお便りコーナー行きたいと思います、
はい、
人生さんからいただきました。
はい
はい、いつも楽しく拝聴しております、
うん、
やっと和菓子の会と政宗の会を聞けました、
うん、
お菓子といえば昔から砂糖が多い長崎ということで、いくつかの質問にお答えします。人生さんは長崎
のか、
はい、
うん、
一国語、
うん、
一口香ると書いて一国香は長崎が誇る有名なお菓子です。もっとも佐賀や愛知でも作られているようですが、長崎で有名なのは模擬というところにある一丸香。一口の口が丸、
違うんや。
一丸香という会社で作られている一国香です。一丸香という会社
というメーカーの高校っていうお菓子
のが有名だし、私も美味しいお菓子だと思うのですが、友人に勧めると大抵中側が空気で詐欺のようなお菓子と言われます、
うん、
確かにそう思う、
うん、
お二人はどう思われますか。そう思います
、
うん、だってなんかこんな立平ぐらいの大きさでかぶって食べたら、なんかあんこかカステラが詰まってるのかなと思ったら、なんもないもんね。まあ詐欺とは思わないけど、あれって思う。ちなみに、慶雲そうめん。慶蘭そうめんや、一個、こう。
一品
こう。一品こう。こっちは餃子。
餃子な
の。もうどちらも博多のものです。私は最初に就職したのが福岡だったのでよく知っております、うん、こちらも美味しいですと。独眼竜政宗、妄想大河ドラマ独眼竜政宗リブート、少々異論もありますがいいキャスティングだと思います。ただ私が好きな、鬼庭左月のキャスティングもしてほしかったです、
うん、
またね、人生さんは妄想大河ドラマ昭和天皇を、今考えてくれておりますので、また出来上がったら連絡しますとのことです。一品香って食べたことある？
なんだっけ、それは
餃子、
長あ
博多の餃子。
一品香っていう餃子で肉が入ってるってこと？普通の餃子ってことですか？餃子用のお菓子？
わかんない。
いや、わかんないのか、
うん、
一品香ね、わかんないですね。慶蘭そうめんはなんか、
うん、
松浦かなんかで食べてるんだけど、佐世保かな、
前行ってたよね、
うん、あでも博多なんですね。
元は博多だから、うん、まああの辺、
う
ん、あで、まあ、各地にあるでしょうね、
はい、
一個こうね、うん、僕愛知県と一個こうだけ食べたことある。
あ、愛知にもあるね、
うん、
へ、
前も言ったけど、あの愛知県のあの知多半島の、
あそうや、
ね、大野
言ってた、
大野城のとこ、
うん、あは
で、あのこの間名古屋に行ったんですけど、
名古屋、
うん、
はい、
あの名古屋駅に奈良ちゃん人形あるじゃないですか。
ああ、名鉄のね、
うん、で、あそこのねところにサントリーのウイスキーで、
ほう、
知多っていう、
ああ今最近ね、
あ知ってます、
ね、はいはいはい、
でそれを使ったハイボールを飲める立ち飲み屋があるんですよ。でそこちょっと行って飲んできたんですけど、
飲んできた、
あれハイボールこんなに美味しかったっけと思ってちょっと感動して、
ああ 確かに、
ね、飲んできて、チタにもサントリーの蒸留所があるのを知らなかった。
いや、僕も知らなくて、最近 CM で、あ、そうなん
や。あ、CM やって
ん
の？
やってるよ、チタって今、結構売り出してんじゃん。
売り出してる、
うん。
結構、ボトル高いのよ。
高いね。
4000円ぐらい。
地名入ったやつ高いね。
あ、そうなの？
タクシルとか、今日、山崎とか。
ああ、
結構高いです
よね。美味しかった。
まあ、確かに角瓶よりはうまいね。
あの、うん、でね、ハイボールの山椒の。
山椒？
山椒、あの、餃子で、うなぎにかけた山椒の葉っぱが入ってるのが、香りが、なんかレモンとか絞るんじゃないんだけども、乗ってると、器の中で山椒の香りがして、
和の香り。
美味しかったです。びっくりしました。うんうん、長崎な、行きたいな、うん、あれが好きな長崎は、あの、おたふく、おたべ、なんかクッキーみたいな、肌の形した、サクサクの、おたくさ。
よしろ、そんなの
は、ね。うん、おたくさ、おたくさ、はあ、あ、人生さん、なんだっけ、うん、あれ好き、なんか。サクサクしたクッキーみたいな、パイみたいな。
サクサってあれか、なんか、あの、シーボルトが名前つけた。
ああ、そうそうそうそうそうそう、はい。
植物の。
そうなの？だから肌の形
女性の名前をつけたとかいう。
うん
うん、ああ、そんな名前のお菓子
がある。あるの。あれ美味しいです、うん。はい。また、昭和天皇の、あの、妄想タイムも待っておりますので、お願いします。
はい。
はい、続いて、タビトさんからいただきました。
タビト、
はい、ケリーさん、水月さん、はじめまして、
うん、
私は神戸に住む歴史、
うん、
特に古代史と江戸時代が好きな、28歳です、
うん、
最近こちらのポッドキャストを知り、毎週配信を楽しみに聞いております。
お、
1歳4ヶ月の双子がいるのですが、
うん、
最近は育児の息抜きに古文書を学び始めました。月に一度ですが、平均年齢70歳の古文書講座に通ったり、参考書を読んだり楽しんでいます。遠い過去に生きた人々の生活をより身近に感じることができるし、
うん、
解読できた時の喜びは中毒になるほどなので、
うん、
歴史好きの方はぜひおすすめです。あと、いつぞやの回で、仁徳天皇陵を上から眺めたいというケリーさんがおっしゃっていましたが、
うん、
堺市役所21階の展望ビルがあり、そこから見渡せるそうです。
うん、
もしよかったら行ってみてください、
うん、
ということでいただきました。
はい、
古文書だって読める？
うん、まあ昔ちょっとね、
本当にあんなさ、うん、ミミズとかボウフラみたいな、
あれもね、慣れでやっぱりいっぱいやっていくと語学に近い感じですね。
本当です、うん、ああいう昔の文章とかさ、博物館とかさ、展示してあるじゃないですか、うん、一向に読めないよ。
だあれもやっぱりそんな一回やってできるってもんじゃない
ですか。あれ鑑定団とかでも読んだりしてるじゃん、ね、で絶対あれドラマに出てる人は絶対読めないよね。
読めないでしょ
うね。同じ全部棒じゃん。
まあ、あれもだから全部いたずらに崩してあるわけじゃなくて、一応必ずルールがあるんで。
おお、そうなの。
辞書もあるんだよ、ちゃんと古文書の。こういう払いがこうなってるのをこうビッとかって調べると何を崩したっていうのが分かる。
ああ、そんなルールあるの。
ちゃんと
ルール。僕ね、最近ね、困ったのがね、あのちょっとこういう崩し仮名とかじゃないんですけど、あの変則仮名。
変則仮
名。変態仮名。
変態仮名。
あの、ほら、なんか、あとかいでも、なんか、飯のさ、飯ってなんか、こう、シュって書くけど、なんか、点にこう、変なひらがなあるじゃん。なんていうの？
何に使うの？
名前とかにさ、昔、なんじゃこのかなわっていうようなものとか、あるじゃん。
ええー、みたいな。
ああ、そうそうそう。ああ、ああ。
文化で全然。
うん、なんかね、なんか和音のが、
ああ、
こう、
超えるっていう字になってる
とか、なんか、 変な感じの崩したような読めないひらがなあるじゃん。なんかこんな名前のちょっとお年寄りの方
が。お母さんの名前とか
ね。何、うんうん、ですかこれ。
これがまさに崩しですよ。
これを崩したの？和音の方を崩した。漢字を崩してるんでしょ？
越えるっていう字を崩して。
これ越える、
うん、
でさ、ほら、なんか昔のさ、うん、あの和菓子屋とかでもこんな変な型使ってる、漢字とも型とも読めないような、うん、あるじゃない
。
これで読めなくって、ちょっと困った思い出があるのも、こういう古文書が読める人は。
そうね。
すごいね。
語学ができるみたいなもんですよ。
この古文書講座って何をこう読解してんだろ
う。ああね、まあまあ結構やっぱりほらひどい崩し字と、
うん、
まあ結構ね公の書類とかまあ綺麗なやつとか、まあ、そういうなんか読んでいってだんだん、
ああ難易度上げるの。
そう
あそうか、その崩してるのに加えて字が綺麗汚いわとか。
もちろんあ
るね。坂本龍馬とか汚いっていうので。
だから結局ほら武士とか一定 の、 その教育水準になる人は要するに正しく崩すわけ。
ああ、はいはい、
必ずルールがあるん で、 でそのだんだん庶民とかになってくるとその適当になってくるから、
ああ
これどっちだろうみたいなのが
結構大変。ああすごい平均70の中にアラサーが紛れて楽しそうですね。
うん、
あすごいね。あのまあ行くべも頑張ってください。
そうです。
はい。続いて、坂の上の弘法大師さんから。
ほう。
ケリーさん、水月さん、こんにちは。2017年の愛媛国体のイメージキャラクター、ミキちゃんをご存知ですか？
違う、ミキャン。
ミキャン？
ミキャン。
ミキャンをご存知ですか？ゆるキャラグランプリ。の投票が11月中旬までインターネットでやっております。おもれき国勢調査の1票の格差で惜しくも岡山県に取られた2位の愛媛県の今朝が来た朝ドラの朝が来たの梅役を演じている友近さんの出身地の松山市で、仕事だと気晴らしなので第0回のパイロット版から楽しく拝聴しております。
うん、
今年のゆるキャラグランプリこそ1票の格差を抜いてミキャンに絶対1位を取ってもらうように祈っておりますと。
はい、
松山から
愛媛の方。
はい、
はい、
ミキャンって知ってる？
知ってるよ。
知ってんの？
愛媛の。
あ、さすが四国好きな水月さん。
うん、
ちょっとイラストちょっと言いましたが、
ねえ、みかんですね。
まあ、みかんか犬みたいな、
ああ
お茶犬みたいな。違うな、
お茶犬ってあったね。
まあ可愛いですね。まあ、どこにでもいますね。
うん、
そうだ、友近は
友近愛媛ですね。
あ、そうなんだ。うん、今ね、いいおばさん役、
女中さんみたいな。
もう、
はい、
今ちょっと収録日と、
はい、
配信日がだいぶずれておりますので、
は
い、今年末なんでまだ出てるのかなと思
った。やっちゃうわ。あれって年内で終わる
ん
です
か？いやいや、3月までで、ね、ちょうど前半戦終了に差し掛かっているとこですが、
うん、
面白いね、朝が来た ね、
視聴率もいいら
しい。なんかチャキチャキっとしてて、
うん、
うちもこあのあれ大体もあの三道寺屋さんが潰れて夜逃げしてるとこはちょっとうるうるしちゃった。ちょっとマネちゃんとのギャップもあるんだろうね。前作がちょっと
そうや、ね、
パッとしなかった
かパッとしなかったね。
うん、まあほらね、朝ドラも見つつ見てますがね、あの0回から聞いてくださるとはまあありがたいことで、
ね、
3年前になってるか2年半前だ。
いやー、お粗末な
ね。はい、またこれからもお願いします。
はい、
はい、今日はねここまでにします。
はい
はい、おもれき電話、皆様から、お便りを募集しています。
うん、
お便りテーマ戦争の体験談、国語で習った戦争物語、歴史が歌詞になっている効果など、他にもいろいろお便りテーマがあります。 詳細はおもれきのブログをご覧ください、
はい、
お便りテーマは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、
はい、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com Twitter のユーザー ID はおもれき2013です、
うん、
あとあのステッカーもまだもうちょっと残っておりますのでよろしければ、
うん、ご遠慮なく、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。